落とし串、一。土足のまま、どやどやと上がってきた。寝込みをついてきたのである。何度押し入れ、床下と、手分けをしてかき回しにかかる。辻風天馬は、炉端へ座り込んで、子分たちの、矢探しするのを眺めていたが、いつまでかかっているのだ。何かあったろう。ありませんぜ、何も。ない。へい。そうか。いや、あるまい。ないのが当たり前だ。もうよせ。次の部屋にお香は背を向けて座っていた。どうにでもするがいいと言ったように、捨て鉢な姿で。お香。なんですえ？酒でもつけねえか。そこらにあるだろ？勝手に飲むなら飲んでおいで。そう言うな。久しぶりに天馬が訪ねてきたものを。これが人のうちを訪ねる挨拶かい。怒るな。そっちにも戸川があろう。火のないところに煙は立たない。よもぎ屋の御家がこう使って、戦場の死骸から飲みしろを稼ぐという噂は、確かに俺の耳へも入っていることだ。証拠を見せ、どこにそんな証拠があって。それをほじり出す気なら、何も明美に前触れはさせておかぬ。信氏の掟がある手前、一応は矢探しもするが、今度のところは多めに見て許しているのだ。お慈悲だと思え。誰が、バカバカしい。ここへ来て、尺でもしねえか、おこう。物好きな女だ。俺の世話になれば、こんな暮らしはしねえでも済むものを。どうだ、考え直してみちゃ。ご親切すぎて、恐ろしさが身にしみるとさ。嫌か。私の亭主は誰に殺されたかご存知ですか？だから仕返ししてえなら及ばずながら俺も片腕を貸してやろうじゃないか。しらをお切りでないよ。なんだと？下手人は辻風天馬だと世間であんなに言っているのがお前の耳には聞こえないのか？いくら信氏の御家でも亭主の仇の世話になるほど心まで落ちぶれてはいない。言ったな、お香。苦笑いを注ぎ込んで、天馬は茶碗の酒を煽った。そのことは口に出さない方が、てめえたち親子の身のためだと俺は思うが。明美を一人前に育てたら、きっと仕返しをしてやるから、忘れずにいたがよい。ふうふう。肩で笑っているのである。天馬は、あるだけの酒を飲み干すと、肩へ槍を立てかけて、土間の隅に立っている子分の一人に、いやい、槍の尻でこの上の天井板を五六枚突っぱねてみろ、と命じた。槍の石突きを向けて、その男が天井をついて歩いた。板の浮いた隙間から、そこに隠しておいた雑多な武具や品物が落ちてきた。この通りだ。天馬はぬっと立った。信氏仲間の掟だ。この御家を引きずり出して見せしめにかけろ。二。女一人だ。無造作にそう考えて信氏たちはそこへ踏み込んでいった。しかし、棒でも飲んだように、部屋の口に突っ立ってしまった。お香へ手を出すことを恐れるように。何をしている。早く引きずり出してこい。辻風天馬が、土間の方で、いらっている。それでも子分の信氏たちと部屋の中とは、じっと、睨み合いの形で、いつまでも、らちが飽きそうもない。天馬は、舌打ちをして、自身でそこを覗いてみた。 すぐお香のそばへ近づこうとしたが、彼にもそこの敷居は越えられなかった。炉部屋からは見えなかったが、お香の他に二人のたくましい若者がそこにいたのだ。竹蔵は黒菓子の木剣を低く持って一歩でも入ってきたら、そのもののすねをへし折ろうと構えていたし、また蜂は壁の陰に立って刀を振りかぶり、彼らの首が入り口から三寸と出たらバサリと切って落とそうとため切っている。明美には怪我をさせまいとして上の押し入れへでも隠したのか、姿が見えない。この部屋の戦闘準備は天馬が炉端で酒を飲んでいる間に整っていたのだ。お香もその後ろ盾があるために落ち着き払っていたのかもしれなかった。そうか。天馬は思い出してうめいた。いつぞや明美と山を歩いていた若造があった。一人はそいつだろう。あとは何者だ。また蜂も竹蔵も一切口は開かなかった。物は腕で言おうという態度だ。それだけに不気味なものを漂わせている。このうちに男気はねえはずだ。察するところ、関ヶ原崩れの宿なしだろう。下手な真似をすると身のためにならねえぞ。不破村の辻風天馬を知らぬ奴は、この近郷にないはずだ。お中度の分際で生意気な腕立て。見ていろ、どうするか。いやい。天馬は子分たちを帰り見て手を振った。邪魔だからどいていろというのである。後下がりにそばを離れた子分の一人は、炉の中へ足を突っ込んで、あっと言った。松巻の火の粉と煙が天井を打ち、一面の煙となった。じっと部屋の口をねめすえていた天馬は、くそと吠えながら、猛然その中へ突入した。よいしょ。待ち構えていた又八は、途端に両手の刀を振り下ろしたが、天馬の勢いはその速さも及ばなかった。彼の刀の小尻のあたりを、又八の刀がカチッと打った。お香は隅へのいて立っていた。その後の位置に竹蔵は黒菓子の木剣を横にためて待っていた。そして天馬の足元をめがけて、半身を投げ出すように激しく払った。空間の闇がビュッとなる。すると相手は身をもって岩みたいな胸板をぶつけてきた。まるで大熊に取っ組まれた感じだ。かつて竹蔵が出会ったことのない圧力だった。喉に拳を置かれて竹蔵は二つ三つ殴られていた。頭蓋骨が砕けたかと思うほど答える。しかし、じっと蓄えていた息を満身から放つと、辻風天馬の大きな体は宙へ足を巻いて、やなりとともに壁へぶつかった。三。こいつと見込んだら決して逃さない。かぶりついても相手を屈服させる。また、生殺しにはしておかない。徹底的にやるまでやる。竹蔵の性格は、元来そういうたちなのだ。幼少からのことである。血液の中に、古代日本の原始的な一面を、濃厚に持って生まれてきたらしい。それは、純粋な代わりに、甚だ野生で、文化の光にも磨かれていないし、学問による知識ともまだなっていない、生まれながらのままのものだった。誠の父親の無二歳でさえ、この子を あまり好かなかったのは、そういうところに原因していたらしい。その性質を貯めるために、無二歳がたびたび加えた物質的な折檻は、かえって豹の子に牙をつけてやったような結果を生んでしまったし、村の者が乱暴者と嫌えば嫌うほど、この野放しな自然児は、いよいよたくましく伸び、人も投げに振る舞い、郷土の山野を我が物顔にしただけでは飽き足らないで、大それた夢を持ってついに関ヶ原までも出かけてきたものだった。関ヶ原は竹蔵にとって実社会の何者かを知った第一歩だった。見事にこの青年の夢はぺしゃんこに潰れた。しかし、もともと裸一貫なのだ。それがために青春の一歩につまずいたとか、前途が暗くなったとか、そんな感傷は今のところみじんもない。しかも今夜は思いがけない絵にありついた。信氏の頭だという辻風天馬だ。こういう敵に巡り会いたことを彼は関ヶ原でもどんなに願っていたことか。卑怯、卑怯。やい、待て。こう呼ばわりながら彼は真っ暗な脳を伊達天のようにかけている。天馬は十歩ほど前をこれも宙を飛んで逃げてゆくのだった。竹蔵の髪の毛は逆立っていた。耳のそばを風がうなって流れる。愉快の何のってたまらない快感だった。竹蔵の血は身のかけるほど獣に近い喜びに踊った。ギャッ。彼の影が天馬の背へ重なるように飛びかかったと見えたときに、黒菓子の勃剣から血が吹いて、こうものすごい悲鳴が聞こえた。もちろん辻風天馬の大きな体は地響きを打って転がったのだ。頭蓋骨はこんにゃくのように柔らかになり、二つの眼球が顔の外へ浮かび出していた。二撃三撃と続けさまに勃剣を加えると折れたあばら骨が皮膚の下から白く飛び出した。竹蔵は腕を曲げて額を横にこすった。どうだ、大将。さっそうと一個して彼はすぐ後ろへ戻って行くのである。何でもないことのようだった。もし先が強ければ自分が後に捨てられて行くだけのこととしかしていなかった。竹蔵か。遠くでまた蜂の声がした。おう、と、のろまな声を出して竹蔵が見回していると、どうした。かけてくるまた蜂の姿が見えた。やった。お主は、答えて問うと、俺も、使い糸まで血に汚れたものを竹蔵に示して、後の奴らは逃げおった。信氏なんてみんな弱いぞ。肩を誇らせてまた蜂は言う。血をこね回して喜ぶ赤子に等しい二人の笑い声だった。血の勃剣と血の刀をぶら下げたまま、元気に何か語り合いながら、やがてあなたに見えるよもぎの家の一つ火へ向かって帰って行くのであった。四。ヤバが窓へ首を入れて、うちの中を見回した。鼻を鳴らして大きな息をしたので、そこに寝ていた二人は目を覚ました。こいつね。竹蔵は馬の顔を平手で殴った。また蜂は拳で天井を突き上げるような伸びをしながら、ああ、よく寝た。日が高いな。もう日暮れじゃないか。 まさか。一晩眠ると、もう昨日のことは頭にない。今日と明日があるだけの二人である。竹蔵は早速裏へ飛び出して、もろ肌を脱ぎ出した。清冽な流れで体を拭き、顔を洗い、太陽の光と深い空の大気を腹いっぱい吸い込むように仰向いていた。またはちはまたはちで寝起きの顔を持ったまま、炉部屋へ行って、そこにいるお香と明美へ、おはようと、わざと陽気に言って、おばさん、嫌に塞いでいるじゃないか。そうかえ。どうしたんだい。おばさんの夫を撃ったという辻風天馬は撃ち殺してくれたし、その子分も凝らしてやったのに、塞いでいることはなかろうに。また蜂のいぶかるのはもっともだった。天馬を撃ってやったことは、どんなにこの親子から喜ばれることだろうと期待していたのに。夕べも、明美は手をたたいて喜んだが、お香は、かえって不安な顔を見せた。その不安を今日まで持ち越して炉端に沈み込んでいるのが、また蜂には不平でもあるし、わけがわからない。なぜ？なぜだい、おばさん。明美の汲んでくれた渋茶を取って、また蜂は膝を組む。お香は薄く笑った。世間を知らない若者の荒い神経を羨むように。だって、またさん、辻風天馬にはまだ何百という子分があるんだよ。あ、わかった。じゃあ、奴らの仕返しを怖がっているんだな。そんなものがなんだ。俺と竹蔵がおれば。ダメ。軽く手を振って。また蜂は肩を盛り上げて、ダメなことはない。あんな虫けら、幾人でも来い。それとも、おばさんは俺たちが弱いと思っているのか。まだまだ、お前さんたちは、私の目から見ても赤ん坊だもの。天馬には、辻風公平という弟があって、この公平が一人来れば、お前さんたちは束になってもかなわない。これは、また蜂にとって心外なる言葉であった。けれど、だんだんと後家の話すところを聞くと、そうかなぁと思わぬこともない。辻風公平は、木曽の安川に大きな勢力を持っているばかりでなく、また、兵法の達人であるばかりでなく、ラッパ、忍びの上手で、この男が殺そうと付け狙った人間で、天寿を全うしているものは、かつてなかった。正面から名乗ってくるなら、防ぎもなろうが、寝首かきの名人には、防ぎがないというのである。そいつは苦手だな。俺のような寝坊には。また蜂が顎をつまんで考え込むと、お香は、もうこうなっては仕方がないから、このうちを畳んで、どこか他国へ行って暮らすほかはない。ついては、お前さんたち二人は、どうするかと言い出した。竹蔵に相談してみよう。どこへ行ったろう、あいつめ。表にもいなかった。手をかざして遠くを見ると、今しがたうちの周りにうろついていた。山の背に飛び乗って、伊吹山の裾野を乗り回している竹蔵の姿が、はるかに小さく見えた。のんきな奴だな。また蜂はつぶやいて、両手を口にかざした。おーい、帰ってこいよ。五。枯れ草の上に、二人は寝転んだ。友達ほどいいものはない。寝転びながらの相談もいい。じゃあ、 俺たちはやっぱり国へ帰ると決めるか。帰ろうぜ。いつまであの親子と一緒に暮らしているわけにも行くまい。女は嫌いだ。竹蔵が言うと、そうだな、そうしよう。また蜂は仰向けにひっくり返った。そして青空へ向かって怒鳴るように、帰ると決めたら急におら、おつるの顔が見たくなった。足をバタバタさせて、畜生、おつるが髪の毛を洗った時のような雲があるぞ、と空を指さす。竹蔵は自分の乗り捨てた矢場の尻を見ていた。人間仲間でも野に住む者の中にいい性質があるように、馬も矢場は気立てが良い。用が済めば何も求めず、勝手に一人でどこへでも行ってしまう。向こうで明美が、ご飯ですよ、と呼ぶ。飯だ。二人は起き上がって、また八、かけっこ。くそ、負けるか。明美は手をたたいて、草ぼこりを立ててかけてくる二人を迎えた。だが、明美は昼過ぎから急に沈んでいた。二人が国へ帰ると決めたことを聞いてからである。二人が家庭に混じってからの愉快な生活を、この少女はこの先も長いものと思っていたらしかった。おバカちゃんだよ、お前さんは。何をメソメソしているのだえ。夕化粧をしながら、ゴケのお香は叱っていた。そして、炉端にいた竹蔵を、鏡の中から、睨みつけた。竹蔵は、ふと、前の晩の枕元へ迫った、ゴケのささやきと、甘すい髪の顔を思い出して、横を向いた。横には、また蜂がいた。酒の壺を棚から取って、自分のうちのもののように勝手にチロリへ移しているのだ。今夜はお別れだから大いに飲もうというのである。ゴケのおしろいはいつもより念入りだった。あるったけ飲んでしまおうよ。縁の下に残していったってつまらない。酒壺を三つも倒した。お香はまた蜂にもたれかかって、竹蔵が顔を背けるような悪ふざけをしてみせた。あたし、もう歩けない。また蜂に甘えて、新女まで肩を借りてゆくほどだった。そして、つらあてのように、竹さんは、そこらで一人でおね。一人が好きなんだから、と言った。言われた通り、竹蔵はそこで横になってしまった。ひどく酔っていたし、夜も遅かったし、目が覚めたのは、もう翌日の日がカンカン当たっている頃だった。起きれて彼がすぐ気づいたことは、うちの中がガランとしていることだった。おや。昨日、明美とゴケがひとまとめにしていた荷物がない。衣装も履物もなくなっている。第一、その親子の姿ばかりでなく、また蜂が見えないのだ。また蜂、おい。裏にも小屋の中にもいなかった。ただ、開け放しになっている水口の敷居際に、ゴケの刺していた。赤い櫛が一枚落ちていただけである。あ、また八目。櫛を鼻につけて嗅いでみた。おとといの晩の怖い誘惑をその匂いは思い出させた。また八はこれに負けたのだ。何とも言えない寂しさが胸を突き上げた。アホ。おつうさんをどうする気か。 石をそこへ叩きつけた。自分の腹立たしさより彼を国で待っているおつるのために泣きたい気がする。無然としていつまでも台所にぶっ座っている竹蔵の姿を見て、昨日の矢場がのっそりと軒下から顔を出した。いつものように竹蔵が鼻面を撫でてやらないので、馬は流し元にふやけている飯粒を舐め回していた。花見堂一。山また山という言葉は、この国において初めてふさわしい。播州辰野口からもう参道である。作州街道はその山ばかりを縫って入る。国境の防具井も山脈の背中に立っていた。杉坂を越え、中山峠を越え、やがて相田川の峡谷を足元に見下ろすあたりまでかかると、おや、こんなところまで人家があるのか、と、旅人は一応そこで目を見張るのが常だった。しかも戸数は相当にある。川沿いや峠の中腹や石ころ畑や部落の寄り合いではあるが、つい去年の関ヶ原の戦の前までは、この川の十丁ばかり紙には、古城ながら、新面伊賀の神の一族が住んでいたし、もっと奥には、飲酒境の志度坂の銀山に、金山堀が今もたくさん来ている。また、鳥取から姫路へ出る者、田島から山越えで備前へ往来する旅人など、この山中の一町には、かなり諸国の人間が流れ込むので、山また山の奥とはいえ、旗子もあれば呉服屋もあり、夜になると白いコウモリのような顔をした飯盛り女も軒下に見えたりする。ここが宮本村だった。石を乗せたそれらの屋根が目の下に見える七宝寺の縁側で、お通は、ああ、もうじき一年になる。ぼんやり雲を見ながら考えていた。みなしごである上に、寺育ちのせいもあろう。おつうという乙女は、香炉の灰のように冷たくて寂しい。歳は去年が16。言い名付けのまた八とは一つ下だった。そのまた八は、村の竹蔵と一緒に去年の夏、戦へ飛び出してからその年が暮れても沙汰がなかった。正月には、2月にはと、頼りの空頼みも、この頃は頼みに持てなくなった。もう今年の春も4月に入っているのだった。竹蔵さんの家へも何の音沙汰がないというし、やっぱり二人とも死んだのかしら。たまたま人に向かって短足を漏らして訴えると、当たり前じゃと誰もが言う。ここの領主の新面伊賀の神の一族からして、一人として帰ってきた者はいないのだ。戦の後、あの古城へ入っているのは、皆顔も知らない徳川系の侍衆ではないかという。なぜ男は戦になど行くのだろう。あんなに止めたのに。縁側に座り込むと、お通は半日でもそうしていられた。寂しいその顔が一人で物を思うことを好むように。今日もそうしていると、お通さん、お通さん。誰か呼んでいる。栗の外だった。真っ裸な男が井戸の方から歩いてくる。まるでいぶしにかけた羅漢である。3年か4年目には寺へ泊まる田島の国の雲水で30歳ぐらいな若い全坊主なのだ。 胸毛の生えた肌を日向にさらして、春だな、一人で嬉しそうに言う。春は良いが、白身の八つ目、藤原の道長のように、この世をば我が物顔に振る舞うから、一思いに今選択したのさ。だが、このボロゴロも、そこの茶の木には干しにくいし、この桃の木は花盛りだし、わしが生半可風流を介する男だけに、干し場に困ったよ。お通さん、物干し竿あるか。お通は顔をあからめて、ま、たくあんさん、あなた裸になってしまって、着物の乾く間、どうする気です？寝てるさ。呆れたお人。そうだ。明日ならよかった。4月8日の乾物絵だから、甘茶を浴びてこうしている。と、たくあんは真面目腐って両足を揃え、天上天下へ指を指してお釈迦様の真似をした。2天上天下、ゆいが独尊。いつまでもご苦労様に、たくあんが真面目腐って誕生物の真似して見せているので、お通は、ほほほ、ほほほ、よく似合いますこと、たくあんさん。そっくりだろう。それもそのはず、わしこそは、知ったる大使の生まれ変わりだ。お待ちなさい。今、頭から甘茶をかけてあげますから。いけない。それは謝る。蜂が彼の頭を刺しに来た。お釈迦様はまた慌てて蜂へも両手を振り回した。蜂は彼のふんどしが溶けたのを見て、その隙に逃げてしまった。お通は縁にうつぶして、ああ、お腹が痛い、と笑いが止まらずに言った。田島の国生まれの周宝拓庵と名乗るこの若い善坊主には、ふさぎ症のお通も、この青年層の止まっている間は、毎日笑わずにいられないことが多かった。そうそう、私はこんなことをしてはいられない。草履へ白い足を伸ばすと、お通さん、どこへ行くのかね。明日は4月8日でしょ？和尚さんから言いつけられていたのをすっかり忘れていた。毎年するように花見堂の花を摘んできて乾物へのお支度をしなければならないし、晩には甘茶も煮ておかなければいけないでしょう。花を摘みに行くのか。どこへ行けば花がある？下の庄の河原。一緒に行こうか。たくさん。花見堂に飾る花を一人で摘むのは大変だ。わしも手伝おうよ。そんな裸のままでみっともない。人間は元来裸のものさ、構わん。嫌ですよ、ついてきては。お通は逃げるように寺の裏へ駆けていった。やがて追いかごを背にかけ、鎌を持ってこっそり裏門から抜けてゆくと、たくあんはどこから探してきたのか、布団でも包むような大きな風呂敷を体に巻いて、後から歩いてきた。ま、これならいいだろう。村の人が笑いますよ。なんと笑う？離れて歩いてください。嘘を言え。男と並んで歩くのは好きなくせに。知らない。お通は先へ駆け出してしまう。たくあんはせっせんから降りてきた釈尊のように風呂敷の裾を変凡と風に吹かせながら後ろから歩いてくるのであった。あはは、は、怒ったのかい、お通さん。怒るなよ。そんなに膨れた顔をすると恋人に嫌われるぞ。村から4、5丁ほど下の間川の河原には、繚乱と春の草花が咲いていた。お通は追いかごをそこに下ろして、 蝶の群れに囲まれながら、もうそこらの花の根に鎌の先を動かしている。平和だなあ。青年たくあんは若くして多感な、そして宗教家らしい詠嘆を漏らしてそのそばに立った。お通がせっせと花を買っている仕事には手伝おうともしないのである。お通さん、お前の今の姿は平和そのものだよ。人間は誰でもこうして満華の浄土に生を楽しんでいられるものを好んで泣き、好んで悩み、愛欲と修羅のるつぼへ我から落ちていって、八寒十熱の炎に身を焼かなければ気が済まない。お通さんだけはそうさせたくないものだな。三。菜の花、春菊、鬼化し、野原、すみれ。お通は刈り取るそばからかごへ投げて。たくあんさん、人にお説教するよりは自分の頭をまた蜂に刺されないようにお気をつけなさいよ、と冷やかした。たくあんは耳も貸さない。バカ、蜂の話じゃないぞ。一人の女人の運命についてわしは釈尊のお伝えを言っているのだ。
お世話焼きね。
そうそう。よくかっぱした。坊主という商売は、まったくおせっかいな商売に違いない。だが、米や呉服や大工、侍と同じように、これもこの世に不要な仕事でないから、あることも不思議でない。そもそも、またその坊主と女人とは、三千年の昔から仲が悪い。女人は、夜叉、魔王、地獄師などと仏法から言われているからな。お通さんとわしと仲の悪いのも、遠い祝宴だろうな。
なぜ女は夜叉？
男を騙すから。
男だって女を騙すでしょ？
待てよ。その返事は、ちょっと困ったな。そうそう、わかった。
さ、答えてごらんなさい。
お釈迦様は男だった。
勝手なことばかし言って。
だが、女人よ。
おう、うるさい。
女人よ、ひがみたもうな。釈尊もお若い頃は菩提樹下で。翌前、能越、可愛などという、魔女たちに突き悩まされて、ひどく女性を圧巻したものだが、晩年になると、女のお弟子も持たれている。龍樹菩薩は、釈尊に負けない女嫌い。じゃあない。女を怖がったお方だが、随順姉妹となり、哀楽友となり、安逸母となり、随意必死となり、これ、試験良妻なり、などとおっしゃっている。よろしく男はこういう女人を選べと言って、女性の美徳を称えている。
やっぱり男の都合のいいことばかり言ってるんじゃありませんか。
それは、古代の天竺国が日本よりは、もっともっと男尊女卑の国だったから仕方がない。それから、龍樹菩薩は、女人に向かって、こういう言葉を与えている。
どういうこと？
女人よ、御身は、男性に嫁ぐなかれ。
変な言葉。
おしまいまで聞かないで冷やかしてはいけない。その後に、こういう言葉がつく。女人、御身は、真理に課せ。わかるか？真理に課せ。早く言えば、男に惚れるな、真理に惚れろということだ。
真理って何？
聞かれると、わしにもまだわかっていないらしい。
ほほほ。
いっそ俗に言おう、真実に嫁ぐのだな。だから、都の軽薄な憧れの子など、孕まずに、
生まれた郷土で良い子を産むことだな。また、打つ真似をして、たくあんさん、あなたは花を刈る手伝いに来たんでしょ？
そうらしい。
じゃあ、喋ってばかりいないで、少しこの鎌を持ってください。
お安いこと。
その間に、私はお銀様の家へ行って、明日締める帯が、もう縫えているかもしれないから、いただいてきます。
お銀様。ああ、いつかお寺へ見えた夫人の屋敷か。俺も行くよ。
そんな格好で？
喉が渇いたのだ。お茶をもらおう。
四。
もう女の25である。器量が醜いわけではなし、家柄は良いのだし、そのお銀に嫁入り話がないわけでは決してなかった。もっとも弟の竹蔵が金剛切っての暴れんぼで、本伊伝村の又八か宮本村の竹蔵かと、少年時代から白太郎の手本にされているので、あの弟がいてはと、縁遠いところも多少あったが、それにしても、お議員のつつましさや教養を見込んで、ぜひという話はたびたびあった。しかし、その都度、彼女の断る理由はいつでも、弟の竹蔵がもう少し大人になるまでは、私が母となっていてやりとうございますから、という言葉であった。兵学の指南役として、新免家に仕えていた、父の無二歳が、その新免という姓を、宗家から許された盛りの時代に建てた屋敷なので、間川の河原を下にした、石突き土塀回しの家構えは、豪子には過ぎたものであった。広いままに古びて、今では屋根には草あやめが生え、その昔、十手術の道場としていたところの高窓と庇の間には、ツバメの糞が白くたかっていた。長い浪人生活の後の貧しい中に父は死んでいったので、召使いもその後はいないが、元の雇い人は皆この宮本村の者ばかりなので、その頃のばあやとか中元とかが、代わる代わるに来ては、台所へ黙って野菜を置いていったり、開けない部屋を掃除していったり、水がめに水を満たしていったりして、衰えた無二歳の家を守っていてくれている。今も、誰か裏の戸を開けて入ってくるものがあるとは思ったが、大方、それらの中の誰かであろうと、奥の一室に縫い物をしていたお銀は、針の手も止めずにいると、お銀様、こんにちは。後ろへお通が来て、音もなく座っていた。
誰かと思ったら、お通さんでしたか。今あなたの帯を縫っているところですが、明日の乾物園に締めるのでしょう。ええ、忙しいところをすみませんでした。自分で縫えばいいんですけれど、お寺の方も用が多くって。いいえ、どうせ私こそ暇で困っているくらいですもの。何かしていないとつい考え出していけません。
ふとお銀の後ろを仰ぐと、灯明皿に小さな火が瞬いていた。そこの仏壇には、彼女が書いたものらしく、行年17歳、新免竹蔵の礼、同年、本伊伝又八の礼。二つの紙牌が貼ってあり、ささやかな水と花とが捧げてあるのだった。
あら、
お通は目をしばたたいて、
お銀様、お二人とも死んだという知らせが来たのでございますか？
いいえ。でも、
死んだとしか思えないではございませんか。私はもう諦めてしまいました。関ヶ原の戦のあった9月15日を命日と思っています。縁起でもない。お通は強く顔を振って、あの二人が死ぬものですか。今にきっと帰ってきますよ。あなたは又八さんの夢を見る？ええ、何度も。じゃあ、やっぱり死んでいるのだ。私も弟の夢ばかり見るから。嫌ですよ、そんなことを言っては。こんなもの、不吉だから剥がしてしまう。お通の目はすぐ涙を持った。立って行って、仏壇の灯明を吹き消してしまう。それでもまだ忌まわしさが晴れないように、あげてある花と水の器を両手に持って、次の部屋の縁先へ、その水をさっとこぼすと、縁の端に腰をかけていた拓庵が、あ、冷たい、と飛び上がった。五。来ている風呂敷で拓庵は、顔や、頭の雫をこすりながら、こら、お通あま、何をするか。このうちで茶をもらおうとは言ったが、水をかけてくれとは誰も言わぬぞ。お通は泣き笑いに笑ってしまった。すみません、拓庵さん。ごめんなさいませ。謝ったり機嫌を取ったり、またそこへ望みの茶を汲んで与えたりして、やがて奥へ戻ってくると。誰ですか、あの人は、と、お銀は縁の方を覗いて目を見張っていた。お寺に泊まっている若い雲水さんです。ほら、いつかあなたが来た時に本堂の日当たりで頬杖をして寝そべっていたでしょう。その時、私が何をしているんですかと尋ねると、白髪に相撲を取らせているんだと答えた汚い坊さんがあったじゃありませんか。ああ、あの人。ええ、修法拓庵さん。変わり者ですね。大変わり。衣でもなし、袈裟でもなし、何を着ているんです？一体。風呂敷。まだ若いのでしょう？31ですって。けれど、お嬢様に聞くと、あれでもとても偉い人なんですとさ。あれでもなんていうものではありません。人はどこが偉いか、見ただけではわかりませんからね。田島の伊豆志村の生まれで、10歳で三味になり、14歳で、臨済の正福寺に入って、紀泉和尚に機会を授けられ、山城の大徳寺から来た石学について、京都や奈良に遊び、妙心寺の愚道和尚とか、泉南の一等禅寺とかに教えを受けて、随分勉強したんですって。そうでしょうね。どこか違ったところが見えますもの。それから、泉の南州寺の十字に挙げられたり、また、勅命を受けて大徳寺の座主に押されたこともあるんだそうですが、大徳寺は、たった3日いたきりで飛び出してしまい、その後、豊臣秀吉様だの、浅野義長様だの、細川忠興様だの、なお、公家方では、烏丸光弘様などが、しきりと惜しがって、一寺を建立するから来いとか、地獄を寄進するからとどまれとか言われるのだそうですが、本人はどういう気持ちかわかりませんが、ああやって白身とばかり仲良くして、小敷みたいに諸国をふらふらしているんですって。少し気がおかしいんじゃないんでしょうか。けれど、向こうから見れば、私たちの方が気が変だと言うかもしれません。本当に、そう言いますよ。私が又八さんのことを思い出して、 一人で泣いていたりしていると。でも、面白い人ですね。少し面白すぎますよ。いつ頃までいるんです?そんなことわかるもんですか?いつもふらりと来て、ふらりと消えてしまう。まるでどこのうちでも自分の住まいと心得ているんですもの。縁側の方からたくあんは身を伸ばして、聞こえるぞ、聞こえるぞ。悪口を言っていたのじゃありませんよ。言ってもよいが、何か甘いものでも出ないのか。あれですもの、たくあんさんと来た日には。
何があれだ、おつあま。お前の方が虫も殺さない顔して、その実、よほど立ちが悪いぞ。
なぜですか?
人にから茶を飲ませておいて、のろけを言ったり泣いたりしているやつがあるか。
六。大正寺の鐘が鳴る。七宝寺の鐘も鳴る。夜が明けると早々から昼過ぎも時折、ごーん、ごーんと鳴っていた。赤い帯を締めた村の娘、商家のおかみさん、孫の手を引いてくる年寄りたち、ひっきりなし寺の山へ登ってきた。若い者は参詣に残み合っている七宝寺の本堂を覗き合って、いるいる。今日は余計にきれいにして、などと、おつうの姿を見て囁いていく。今日は乾物会の4月8日なので、本堂の中には菩提樹の葉で屋根を吹き、野の草花で柱を埋めた花見堂ができていた。見堂の中には甘茶をたたえ、2尺ばかりの釈尊の黒い立像が天上天下を指さしている。小さい竹尾尺を持って、その頭から甘茶をかけたり、また、参詣人の求めに応じて、順々に差し出す竹筒へ、その甘茶を汲んでやっているのは、秀峰たくあんであった。この寺は、貧乏寺だから、お賽銭はなるべく余計にこぼしていきなよ。金持ちはなおのことだ。一尺の甘茶に、百貫の金を置いてゆけば、百貫だけ苦悩が軽くなることは受け合いだ。花見堂を挟んで、その向かって左側に、おつうは塗り机を据えて座っていた。下手おろしの帯を締め、蒔絵のすずり箱を置き、五色の紙にまじないの歌を書いて、それを乞う参詣人に分けているのである。ちはやふる、うずき8日は吉日よ。神下げ虫を成敗ぞする。うちの中へこの歌を貼っておくと、虫よけや悪病よけになると、この地方では言い伝えている。もう手首の痛くなるほど、おつうは同じ歌を何百枚も書いた。高勢風の優しい文体が少しくたびれかけていた。たくあんさんと彼女は隙を見ていった。なんじゃい。あまり人様にお賽銭の催促をするのはよしてください。
金持ちに言ってるんだよ。金持ちの金を軽くしてやるのは善の善なるものだ。
そんなことを言って、もし今夜村のお金持ちのうちへ泥棒でも入ったらどうしますか?
そらそら、少し空いたと思ったらまた参詣人が混んできたよ。押さないで押さないで。おい、お若いの、順番に押しよ。もし、坊さん、わしかい?順番と言いながらおめえは、女にばかり先へ組んでやるじゃないか。わしも、女子は好きだから。この坊主、極道者だ。偉そうに言うな。 お前たちだって、甘茶や虫よけがもらいたくて来るんじゃあるまい。わしにはわかっている。お釈迦様へ手を合わせに来るのが半分で、お通さんの顔を拝みに来るやつが半分。お前らも、その組だろう。こらこら、お賽銭をなぜ置いてゆかん。そんな了見では、女にモテないぞ。お通は真っ赤になって、たくあんさん、もういい加減にしないと、本当に私怒りますよ、と言った。そして、疲れた目でも休めるようにぼんやりしていたが、ふと、参詣人の中に見えた一人の若者の顔へ、あっと口走ると、指の間から筆を落とした。彼女が立つとともに、彼女の見た顔は、魚のように素早く潜んでしまった。お通は我を忘れて、竹蔵さん、竹蔵さん、回廊の方へかけていった。